STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語指導者育成事業講師、八谷舞さんです。今日の放送はレッスン42、何々させるをお送りします。
イランカラプテ講師の八谷舞です。
イランカラプテ川村久恵です。
イランカラプテ加納留美子です。
イランカラプテこんにちは、渋谷もなみです。八谷さん、そして川村さん、加納さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何々させるという場合の表現を学んでいきます。
テキストをお持ちの方は8ページをお開きください。
はい、それでは今日の勉強を始めていきましょう。今日は何々させるです。ではまず例文を見ていきましょう。タンアミエコレアンクスエポホウタラエミレヤクピリカ、この服をあげるから君の子供たちに着せたらいいよ、という意味の文章です。それでは単語を見ていきましょう。まずこのという意味のタン、
タン、
テキストのタンの部分の日本語訳にはここに、そこにと書いてありますが、正しくはこのです。次に着物という意味のアミ、
アミ、
君にという意味のえ、
え、
何々が何々に何々をあげるという意味のこれ、
これ、
私がという意味のあん、
あん、
何々だからという意味のくす、
くす、
君の子供たちという意味のエポホウタラ、
エポホウタラ、
君が、君はという意味のえ、
え、
何々が何々に何々を着せるという意味のミレ、
ミレ、
何々すればいいという意味のヤクピリカ、
ヤクピリカ。
何々させるという場合には動詞の後にいろいろなものをつけて表現します。今の例文では着せるという言葉が出てきました。着るというのはみです。それにれをつけてみれという形になっています。このように動詞の最後が母音で終わっている場合にはれをつけます。それでは次の例文を見ていきましょう。京都へこたえおまんやくんのかうくはえんぬかれやん、京都に行ったら写真を撮って私に見せてください、という意味の文章です。それでは単語を見ていきましょう。京都はそのまま京都です。次に何々に何々へ何々の方へという意味のえこた、
えこた、
何々が行くという意味のおまん、
おまん、
何々したらという意味のやくん、
やくん、
写真を撮るという意味ののかうく、
のかうく、
何々してという意味のわ、
わ、
私に、私をという意味のえん、
えん、
何々が何々を何々に見せるという意味のぬかれ、
ぬかれ、
何々しなさい、何々してくださいという意味のやん、
やん。
今の例文では見せるという言葉が出てきていました。何々を見るというのはぬからです。このぬからにいいをつけてぬかれ、何々を見せるというふうに変化していました。動詞の最後が R で終わっている場合にはいいをつけます。それでは次の例文です。テーターなくチェッパテクアンスエはセターネレプネヤカエ、昔は魚ばかり炊いて犬に食べさせたものだそうだ、 という意味の文章です。それでは単語を見ていきましょう。昔という意味のテータ、
テータ、
何々はという意味のアナク、
アナク、
魚という意味のチェップ、
チェップ、
何々ばかりという意味のパテク、
パテク、
人がという意味のアン、
アン、
何々が何々を煮る、炊くという意味のスエ、
スエ、
何々してという意味のワ、
ワ、
犬という意味のセタ、
セタ、
人がという意味のアン、
アン、
何々が何々に何々を食べさせるという意味のエレ、
エレ、
このエレは前のアンとつながって発音されアネレとなります。次のモノという意味のプは小さなプの発音ですので、前のアネレと続けて発音されてアネレプとなります。何々であるという意味のネ、
ネ、
何々だそうだという意味のヤカイエ、
ヤカイエ。
今の例文では食べさせるという意味のエレが出てきていました。何々を食べるというのはエですので、その後にレをつけてエレになります。この場合もエは母音ですので、後には RE、レが来ます。それでは次の例文です。オンネウタラアラキヤくん、ナニホップにはロクテヤン。年寄りたちが来たらすぐに立って座らせなさいという意味の文章です。それでは単語を見ていきましょう。まず年寄りたちという意味のオンネウタラ、
オンネウタラ。
次に何々が来るという意味の複数形アラキ、
アラキ。
次の何というのは単語の部分の日本語訳には危うく何々仕掛けると書いてありますが、正しくはすぐにという意味です。次に何々が起きる、立ち上がるという意味のホプニ、
ホプニ。
何々が何々を座らせるという意味の複数形ロクテ、
ロクテ。
今の例文では座らせるという意味の言葉が出てきていました。座るというのはロクですので、その後にテをつけてロクテになります。このように動詞の最後が子音で終わっている場合にはテをつけます。それでは次の例文です。花火へそけれやくん、アペウシカイアナに。君たち花火をし終わったら火を消しなさいねという意味の文章です。それでは単語を見ていきましょう。花火はそのまま花火です。次に君たちが、君たちはという意味のエシ、
エシ。
次に何々が何々し終わるという意味のおけれ、
おけれ。
火という意味のアペ、
アペ。
何々が何々を消すという意味のウシカ、
ウシカ。
何々しなさいねという意味のヤンアニ
ー、ヤンアニ
ー。続けて発音されてヤナニーとなります。今の例文では何々を消すという表現が出てきていました。何々が消えるというのはウシです。そのウシの後にかをつけてウシカで何々が何々を消すという言葉になります。ごく限られた単語の場合には動詞の後にかがつきます。それでは次の例文です。クーヌフポンチセエンカレ、私の母は私に小さな家を作らせたという意味の文章です。それでは単語を見ていきましょう。まずウヌフという単語ですが、テキストでは 日本語訳が父親となっていますが、正しくは母親です。私の母という意味でクーヌフ、
クーヌフ、
小さいという意味のポン、
ポン、
家という意味のジセ、
ジセ、
私に私をという意味のエン、
エン。
テキストではエンの訳があなたが私にとなっていますが、正しくは私に、私をです。次に何々が何々に何々を作らせるという意味のカレ、
カレ。
今の例文では作らせるという言葉が出てきました。何々が何々を作るというのはからです。このからは R で終わっているので、最後に E をつけてカレという形にして作らせるという言葉になります。それでは今日のお勉強についてはここまでです。
ここではアイヌの歌をご紹介いただいています。先生、今日は何の歌でしょうか？
はい、今日はチカプーポポと呼ばれる鶴の舞というひなずるが飛び立つまでとそれを見守る親づるの姿を表現した踊りの歌を皆さんで歌っていこうと思います。この歌は4つのパートに分かれています。4つとも鶴の鳴き声を表していますので、自分の好きなパートを見つけて歌ってください。それではまずどのような歌なのかを一度聞いてください。
ふったった北へ、ふったった北へ、ふったった北へ、ふったった北へ、ふったった北へ、ふったった北へ、ふったった、ちゃちゃちゃピーヤピーヤピーヤ、ちゃちゃピーヤピーヤ、ちゃピーヤピーヤ、ちゃピーヤピーヤ、ちゃピーヤピーヤ、ちゃピーヤピーヤ、ちゃピーヤピーヤ、ちゃピーヤ。
今回はですね、今のホロロロロという音、ホロロセという舌を震わせて発声するパートを練習してみたいと思います。ちょっと私はそのホロロセというのが苦手なので、加納さんにやっていただきましょう。
はい、鶴の鳴き声っぽく皆さんもやってみてください。
最初は音程をつけるのは難しいと思いますので、まずは口の中で舌を鳴らす練習だけをしてみてください。それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン43、料理をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。八谷さん、川村さん、加納さん、いやいらいけれ、ありがとうございました。
スイユヌからアンロ、またお会いしましょう。